Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。秋は体育祭とか文化祭とかお祭りの多い季節ですが、それぞれの神社でも秋祭りが行われます。中でも西宮では恵比寿さん西宮神社のお祭り、とても、盛大に行われます。日本人なら誰でも知っている恵比寿さん、全国に数千社あると言われる恵比寿神社のその総本社、西宮神社のお祭りといえばまずは十日恵比寿と誰しも思います。西宮神社の最も重要な祭典は9月22日に行われた例祭です。今年も21日の宵宮祭り、22日の本祭、そして23日には渡御祭、3日間にわたって総じて西宮祭りと名打って行われました。宵宮と例祭は神社と周辺の町を、で行われますので、皆さんの目にも留まったと思いますけれど、渡御祭は町中はもちろん海の上までおみこしが行きますので見ることが難しいと思います。そこで今日は私がこのお祭りに同行しまして、そのすべての様子を詳しくお伝えしようと思っています。渡御祭は海の神様恵比寿さんが海の安全と豊漁を祈願して氏子の領内を見て回られるというお祭りです。昔は神戸の和田岬まで回ってこられたようです。400年ほど前に織田信長の時代ですが一旦廃絶されましたが、ずっとこちらへ来まして、昭和29年に町中を神輿で回る陸渡御が復興されました。阪神大震災でこれもまた中断されていたんですけれど、その後復興に伴い再興され、平成12年には念願であった海上渡御も再興されました、今私は西宮神社の本殿に来ています。異議を正した大勢の人たちが本殿に参集されまして、普段よりも一段と厳かなしかし賑やかな雰囲気に盛り上がっています。本当に色とりどりの装束に身を固めた方々が本殿の前に数百人お並びになっていらっしゃいます。これから式典が始まります。まず八甲祭というところから始まっていきます。いつもなら参拝の方々が大勢、いらっしゃる本殿、今日はそういう様子ではありません。本殿の真ん前の広場には金ピカのおみこしが台の上にちゃんと備えられています。そしてそれを迎えるように通路が開いていまして、その通路の右左両側には、今日の行列に参加される方々、お祭りから行列へ参加していかれる方々がそれぞれの衣装をつけて神官のおいでをお待ちになっています。 八乙女の方々、女性の方々ですが、とっても綺麗な、着物、それぞれ色の違った綺麗な着物を着て、髪の毛は長く垂らしていらっしゃいまして、まさに平安時代を思い浮かばせるような、そんな様子でありますし、その周りには氏子の方々、紙下をつけたり、あるいは絹絹をつけたりした、それぞれの役職の方々がお座りになっている。また、行列に参加される市民の方もそれぞれ異議を正して座っていらっしゃる。両方にそれぞれ100人ずつぐらい、おおよそ200人ぐらいの方々が、このおみこしについて行列をされるわけですが、その方々が、今や遅しと、新館のご到着をお待ちになっているわけです。これあと新館がここに来られましたら、おみこしが、発行、おみこしを出発させる儀式というのがここで行われます。えべ様がこのおみこしに乗られて、そしてここを出発される、間もなくそういう時刻になります。今行われているのは、おみこしにえべ様をお移しするその儀式が行われています。本殿の前では、たくさんの参列者の中から、行列の順序ごとに順番に呼び出されている方々、王と答えて立ち上がり、そして行列を作っていかれます。本殿から出て、ずっと参道の方に進んでいかれます。一番前には、古代の衣装をつけられた方々が進まれ、その次に紙下をつけたこの行列の指揮者という役割の方が進まれました。その後には布団みこしや子供みこし、女子みこしと続いていくわけですが、奉仕者は法被姿で進まれます。次に御先太鼓っていうんでしょうか、太鼓が続きますが、この太鼓の打ち手は白鳥という衣装をつけていらっしゃいます。その次に先払い、払いをされる方ですね、仮衣をつけた神官が進まれます。神官の後には、剣や矛ですね、あるいは白杖、白い杖ですね、それから西宮神社の名が記された上り旗などが続いていくわけですが、それぞれ役職の方が、それを持って進んでいかれます。その後に東行委員長、まあこれは氏子の役員の方々でしょうけれど、黄色い、衣をつけて、役に就かれた方が進んでいかれます。その後道女8人、これは小さい子供さんですね、赤い、袴、それから水色の衣装をつけられた、かわいい小学生ぐらいの方々が、8人選ばれた方が続かれます。さらに淡路人形の操り手、これはあれですね、黒い、上下黒の黒子のような衣装をつけた方が8人進まれます。それから恵比寿座の7人の方も、これもまた人形劇の方ですね、それぞれ衣装をつけた方が進んでいかれました。ここで清掃遺憾といいますか、赤い宝という清掃をつけ、冠をかぶられた神官、西宮神社のネギさんがここで、お進みになります。続いてその後には八乙女さん、8人の美しい女性の方々が綺麗なそれぞれ違った衣装をつけて、本当にこれはもう古代の衣装だと思います。とっても綺麗な衣装をつけられた方々が並ばれます。この方々のために差し出される朱色の傘、これを、一人ずつ従えられて、その傘の中で、進んでいかれます。この後には担当地区、今年は高齢園地区が担当やそうですけれど、氏子さんの中で高齢園地区担当の代表者の方や、地区の上り旗も見られます。こういうものが、順次本殿から、参道へ、西宮神社の参道から、門の方へと進んでいかれる。これから、まあ、渡御が始まっていくわけですね。西宮神社の氏子さんのいらっしゃる地域、まあ、西宮全市と言ってもいいんですけれど、今日は 西宮神社から西の方へ向いて高露園地区の方へ進まれるということですが、そういう行列が今順次進んでいっている、そういうところである。それからあとまだまだ続きます。弓を持たれた神官、その後には清掃遺憾の神官、この方も神社のネギさんです。その後には今年の福男さん、東海エビスで一番乗りをされた福男さんが、今日は上下姿に身を整えて歩かれます。いよいよその後にエビスさんの乗られたおみこしが見えてきました。氏子の方々が、それぞれの衣装をつけて、おみこしの指揮者は上下をつけて進んでいかれます。さらに100人を超えるような奉仕者に担がれたエベスさんのおみこしがこの後に続いて進んでいきます。またその後の方ですが、黒い、宝という清掃遺憾ですね、清掃された、西宮神社の宮司さん、一番最後に出てこられるわけですね、宮司さんには朱色の笠がかけられます。こういう姿で行列が進んでいきます。またこの後、行列のこの後の方にも各地区、神社には4つの地区があるそうですが、地区の上り旗や、神社の旗、それから唐櫃、友の方々などが列を続きます。総勢200人を超えるという大行列が今本殿を出発して、これから町中へ続いて町中へ進んでいかれるわけですね、まずは陸渡御始まりました。僕のそばにいらっしゃる参列者の方、じっと行列見てらっしゃいますが、ちょっとお話も聞いてみたいと思います。こんにちは。ちょっと
こんにちは。
天気でよかったですね。
本当ね、台風心配でしたけど、いい天気になってね、本当よかったですね。
恵比寿さんのお祭りは、東海恵比寿ばっかり思ったらちゃいまん
ね
んな。
そうですね。
こうやって秋のお祭りが本祭やということで、毎年お越しになって
ます。今年で5年目になります。
はい、西宮にお住まいの方
で、そうです。
何町にお住まい？
門戸西町 の田中と言います。
いや結構遠いところから。
いえいえ、はい。
それでも宇治子でいらっしゃる、まあ、西宮の江部さんですから、
は
い、
そうです。
皆さん宇治子屋といえば、
はい、
どんな感じですか、お祭りの感
じ。いつ見てもね、素晴らしい行列でね、本当感動してま す、
ね。はい、これから、町の中を陸渡御、
はい、
それからあと風祭りやら、はい、船渡御があります、はい、最後まで一緒にお付き合いなさいます、
は
い。
もう一番楽しみはね、船渡御の風祭りが、
ね、は
い、一番楽しみでございま す、
ね。はい、まあ、どうぞ、はい、しっかりとお楽しみ、はい、あるいはお参りしてください、はい、
ありがとうございます。
お邪魔いたしました。
はい、はい、どうも。
西宮神社の南門を出発した長い行列が、西へ進んで高露園地区に入りました。高露園小学校の東側を通って南へ下ってまいりました。今、太鼓の音が聞こえます。元気そうな音が聞こえますけれど、おみこしがお旅所へやってまいりました。お旅所というのは、エベスさんにこの行列の途中一服してもらう場所ですね。それが高露園の浜に設けられていました。西宮の西の端、堀切川を越えるとも芦屋という、そんなところにお旅所が作られています。まあ、西宮の一番西の端まで見守っていこうというエベスさんのお気持ちだろうと思いますが、大きな拍手が湧いております。無事に、みこしが到着いたしました。これからここでお旅所祭りという催しがされます。お旅所にエベスさんを、ちょっと休憩してもらって、そこで、一つの祭事が行われるというところになります。お旅所祭りの会場には大きなテントが離れていまして、そうですね、400、500人ぐらいは入るだろうというふうな大きなテントが砂浜に設けられました。そこに椅子がずっと並べられています。すごい数です。で、向かい側には神官の方々などがお入りになるテントもありまして、こちら側にも 4,50 人は座れるような椅子が並べられています。 全体で500人ぐらいになるんでしょうか。今日の行列の大きさというのがこれでわかると思います。祭事、いわゆる、お宮さんのお祭りの関係の方々、行列に衣装をつけて装束をつけて参加されている方が、300人近いと聞きました。それから、参列される一般市民の方、氏子の方々が150人ぐらいいらっしゃると聞きました。合わせたら450人。この会場で、お祭りを見ようと思う方も大勢いらっしゃいますから、総勢500人は超えるだろうというふうなおたびしょ祭り、これから始まります。雅楽に乗せられて、おみこしの前にしつらえられた祭壇があります。そちらにネギさんが進まれて、これからお祭りをされます。おみきを備えられます。エベさんに飲んでいただくんでしょうね。お旅所ですからご休憩ということで、ネギさんが厳かに今お酒を継ごうとしていらっしゃいます。から食べ物の器の蓋も開けられました。朱色の装束に身を携されて、黒い帽を身につけられた宮司さん、吉井宮司さんが祭壇に進まれまして、これから祝詞を奏上されます。
閻魔無可思議この心に薄な
高麗浜のお旅所を出た、おみこしの行列は海岸通りを通って、西宮浜埋め立て地の中の新ヨットハーバーへ向かいまして、新ヨットハーバーに到着いたしました。ここで一旦休憩の後、これからいよいよ船渡業が始まろうとしています。皆さんのお耳に船のエンジンの音が届くでしょうか。たくさんの船が上り旗、西宮神社の上り旗や西宮祭りの上り旗を立てた賑やかしい船がいっぱい、止まっていました。紺色、緑、黄色、赤、白、5色の吹き流しが風にたなびいていて、とても爽やかな感じです。これらの船が約10艘用意されていまして、それぞれ行列の方々は神輿とともにここに乗り込まれるわけです。エベさん、神さんはここで大きなお神輿から小さなお神輿に移されます。そして、お移りになった小さな神輿が御座船に乗せられるわけです。そして行列を作って、これから会場へと出かけていく、こういうことになるわけです。2艘の船が神戸和田岬を目指して先に出港しました。江部さんの生まれ故郷である神戸和田岬、それで和田神社、柳原の昼子神社、三石神社などに、参拝されます。そしてまたこの後行われる、海の上での風祭りに、御前浜の会場で前触れを行われる前触れ行事船が人形芝居の恵比寿座や、ハバタンなどぬいぐるみ、着ぐるみをたくさん乗せて、先ほど出発いたしました。あとこの港では、船渡業が始まりますが、新ヨットハーバーの船着き場で恵比寿様が本神輿から御座船に移されます。これが今から行われようとしています。 いよいよこの儀式が済みましたら、ヨットハーバーからゴザ船が出発し、それを取り巻くようにたくさんの船がそれに加わるということになります。だいたい午後2時半ごろ、西宮新ヨットハーバーを出港して、これから船は堀切川の方へ、西宮の御前浜の方へ回ってまいります。堀切川といいますと、西宮と芦屋の境にある川ですから、西宮の本当に西の端まで船はやってきた。そしてここで、御前浜の前、この前にある見えているのが祭り場羽橋というんですか、西宮浜へ自転車やオートバイでも渡れる、歩いてでも渡れるという、そういう橋がついておりますが、その橋と芦屋の境の堀切川との間ぐらい、この辺りがまだ綺麗な砂浜残されていまして、内海になっています。ここへお船の列、10艘ほどのお船の列が入ってまいりまして、これから風祭りというのが行われる、そういうところでございます。なおお船の中にはいろんな方が乗っていらっしゃいますが、今ちょっと声が聞こえているかもしれませんが、山下忠夫さん、これは町名の話という本を書かれた、西宮の郷土史を研究されている先生で、西宮市民文化賞も取られた先生ですけれど、この方がお船に乗り込まれて、この西宮神社のお祭り、特に船渡御について解説をしていらっしゃるところ、声が聞こえるかもしれません。この西宮浜での風祭りでは、おみこしの乗った船と10艘ほどのこれをお守りする船団が輪になりまして、ぐりーっと大きな輪になって進みます。そして一番最初に出発といってお祓いの儀が行われます。もちろん宮司さんがお祓いをされます。それから献船といってご馳走がお供えされるわけですね。さらに宮司さんの乗り糸が行われます。そして2つの船に分かれて乗られた八乙女という美しい着物を着たお嬢様、女性の方々が清払いということをされますね。その後、ご馳走がその海のにいろんなものが巻かれるわけですね。鉄線ということが行われます。さらにその後、人形操りの船がありまして、人形操りがここで奉納される、こういうのが風祭りの中身でございます。今それが取り行われている最中でございまして、10艘の船が、それぞれ飾り立てられまして、吹き流しやら上り旗などがいっぱいこう建てられた、そういう船がきれいな飾りがつけられまして、青、赤、黄、緑、白、5色に飾られた幕がそれぞれの船に巡らされていて、美しい船がぐりーっと輪を巻いて、そして、風祭り行われているところでございます。今会場で、風祭りが行われています。白、青、緑、黄、赤の5色の幕が、いずれの船にもぐるりっと巻かれました。上り旗がたくさん立って、吹き流しも流れている、そういった風景の中で風祭りが行われています。真ん中に神主さんとおみこしが乗ったゴザ船、それを取り囲むようにさまざまな役のついた船が、約10艘周りを取り囲んで、そして、祝詞が上げられ、お祭りが行われているところです。一方目を転じますと、片側は御前浜、白砂の浜がずっと並んで、西から東ずっとあります。そこにたくさんの人が見物に来てこられます。 真ん中あたりに白く見えるのが西宮砲台、それを取り囲むように緑の松が生い茂っています。この辺夏木山から見たらとっても綺麗な、景色だということで名所にしてされたところ、こういう景色が見えたからこそ夏木山も名所だったんだろうと思いますが、それを私たちは今海の方から海上から見ているわけですね。白い砲台と緑の松林、そしてその前には海と白砂浜が見えている、とても美しいところ。お前浜の沖合で今神事風祭りが行われています。これが済みましたら船団はまたヨットハーバーに戻りまして、今日の船渡業終了ということになるわけです。船渡業が終わって、エベス様はまた小さなおみこしから本みこしの方に移されました。西宮ヨットハーバーを後にして再び陸渡業、そして西宮神社本殿へと帰ってまいりました。本殿では鮮魚祭、いよいよお祭りが終わったということで、エベスさんにご苦労さんでしたとお礼を申し上げて、エベスさんはこれから本殿の方に移されていかれます。おみこしから本殿に移られる式典、鮮魚祭が行われています。以上で今日の渡御祭、全部の日程を終了するわけです。に長い長い歴史を持つ西宮神社の、お祭り、宵宮から本祭、そして例祭、そして、今日の渡御祭、3日間の西宮祭りが終了するところであります。歴史と文化の散歩道、この番組で、西宮神社のお祭り、一番大きな秋のお祭りをお伝えいたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。